あなたをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みだ。どれだけ私にとっての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。そして今日ご一緒していただくのは日本シングルマザー支援協会代表のえなり美智子さんです。
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。
えなりさん、今日は連投ですね。は
い、そうなんです。2本目です。
お疲れじゃないですか。
楽しいです。
楽しいんですか。はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして今日のゲストでございます、エンジョイウィズサイト運営代表の橋本恵美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この B トークは女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できる世の中を目指して情報発信していく番組です。今日も皆さんよろしくお願いいたします。それではまず最初に、私のね、今日目の前に座っていただいておりますけど、どうですかスタジオの雰囲気。橋本さん、
緊張します。
緊張します。
緊張してるよね。
緊張します。
緊張されてますね。はい、先ほどの打ち合わせの時はもう少しね、はい、表情が柔らかかったんですけど、
は
い、いや全然大丈夫です。はい、それではですね、この番組恒例ですけども、最初にあの橋本さんの方から簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、横浜市在住しております橋本恵美と申します。はい、私はエンジョイウィズっていう、自閉症の方とその家族のための、お出かけサイトを作りました。
はい、作りました。
はい、作って一応運営しております。
ほやほやですね。できて、
はい、できたてです。はい、はい、そうですね、息子が一人いまして、はい、息子は特別支援学校に通ってます。横浜市の特別支援学校の中学生ですね。はい、うん、今中学部に通っています。で、息子と二人で暮らしております。はい、はい、
そうですね。息子さん中学1年生
という。そうですね、今中学1年生になります。はい、
で、まあ、お二人で暮らしていて、はい、今橋本さんはこのエンジョイウィズサイト立ち上げて、なんか聞くところによると半年。
はい、まだ半年
できたばっかりですね。
そうなんです。でも思いはね、すごく昔からなんですよ。
はい、
はい、もうこのサイトを作りたいっていうのもね、私が聞いたのでももう5年、そうですね、
あ、でも構想はだいぶ前から。
だいぶ前です。やりたいですっていう宣言を先にし して、はい、かれこれ 4、5年
経ちますかね。
はい、
やっと出来上がって、
はい、夢が叶いました。
でもうこれをどんどんどんどんね、大きくしていこうというところですけど、このエンジョイでウィズサイトはどういうもんで、まあ、どういう経緯でね立ち上げられたかというのは、はい、この後またじっくりね、はい、お伺いしたいと思うんですけど、先ほどの話の中でご趣味はというお伺いをしたところ、はい、ちょっと驚く感じだったんですけど、その趣味のお話をちょっとしていただいてよろしいですか。
は
い、
まあ、かつての趣味になるんですけども、私はスノーボードのインストラクターをしてました。
ね、びっくりしましたよね。は
い、すごいですよね。
えなりさんは、
ね、自由人だから。
えなりさんはスポーツは。
私はスポーツはあの歩くことすらしない、はい、タイプですけど、でも本当スポーツマンみたいで、まあ、今はねなかなか。
そうですね。
でもなんでスノーボードだったの。インストラクターまでってなかなかない
ですよね。そうですね、なんかやっぱ大学、まあ、流行りだったんですよね。まあ、時代が。
そうですね、あのスキーがこうすごいピークになって、先ほども言いました、1987年に私をスキーに連れて行って、
は
い、
あれ1987年なんですね。
7年でスキーがもう爆発的な人気 で、うん、でその後、まあ、10年15年ぐらい経って少し人気が下がってきたところに、今度その時の若い世代がスノーボードに来たって、うん、そこのとこですね。そうするとね、
そうですね、大学生で初めてスノーボードをやって、まあ、そこからちょっと虜になってしまいまして、就職したのもその、まあ、スキーとかスノーボードのがメインの会社、スポーツ用品の小売業の。
そうなんですよね。だからそういう好きなもののところにそのまま就職されたと。
そうですね。
でもスキーはダメだった。
スキーはダメでした
そんなに違うもんなの。
全然違いましたね。なんかこんなにもできないものかっていうぐらい。
私はスキーはできたんですけど、スノボはダメでしたね。
逆パターンですね、2人で。
何なんでしょう ね、 ねあれ
なんでこんなに難しいんだろう。
そうなんですよ。
だから多分お互い逆にね、
橋本さんは多分なんで好きってこんなに難しいのかなって。私はあのこの体勢が取れなかったですね、スノーボード。なんかこう違和感があって、うん、ダメだこれみたいな。
そう、同じく、ね、私もそんな感じでした、
でも好きで始めて選手にはなろうと思わなかったんですよね。
選手まではもうだいぶそのあの、まあ、会社で働いて5年半ぐらい経ったんですけど、まあ、話は長くなると、まあ、長くなるというか、まあ、怪我を大怪我をしたんですよ私。5年半ぐらい仕事をしてて、
スノーボードで
大怪我しまして、でなんかもう入院までしたんですよ、であのその時に普通だったらもうやめるとか、
ね、
やめなさいとかお母さんに言われてやめるんですけど、私はなぜかいやこのままじゃ終われないみたいな感じになっちゃって、私はもうちょっと会社辞めてスノーボードで稼ぐみたいな、やってみたいみたいになっちゃって、でそこからあの会社辞めて海外に留学しました。
発想がね、
すいません、ちょっと一瞬笑ってしまったんだけど怪我をしてもう、まあ、できないじゃないですか、でそこでちょっとねこう距離を置くとかっていうのが普通なんですけど、これで会社辞めて、おまけに海外に、結構江上さん行動派なんですね。
行動派ですよね。え、海外どこに行かれてどれぐらいいたの。
半年ニュージーランド、半年カナダ、
カナダ、
であちらカナダでインストラクターの資格を取って日本に戻ってきて、あのやってました、インストラクター。
この仕事、会社辞めるときって不安じゃなかったですか。
あ、なかったです、
は
い、なんかワクワクしてました、もうその時には
もう決めたと、私はインストラクターできていくんだと、ご両親とか反対しませんか。
いや、しましたよ、もちろん。
そうですよね、
もう何言ってんのみたいな。
でも大怪我して、もうこれでやっぱり やめてくれるんだろうなと思って、これでこうきっぱり諦めてこう社会人としてきちんとしてこうやっていってくれるだろうなと思ったら真逆になっちゃった
んですよ。とんでもないですよね、もう心配ばっかり。
心配だろうね、また怪我でもしたらとか ね、
そうですね、全然人の話聞かないんで私も。
あ、そうなんですか。比較的やっぱりこうと思ったらガッといく。
そうですね、やりたいことはやりたい、
やりたい、先ほどえなりさんが自由人だ
と、自由人だなと思いましたけど、
でなんか先ほど話を聞いていたらその当時がね一番良かったみたいな、
ね、そうですね、人生のピークだったと思います。
ピークだっていうね。ちょっと早すぎますよね。でも
そうですかね、今のところはそこが人生のピークです、はい、
でその後インストラクターになって戻ってこられて、いろんな方をこう教えていった中で、最近 の、 あの素晴らしいゴールドメダリストの平野選手が小さい頃に
いて、あ、じゃあ平野選手を育てたわけじゃないですよ、
ないですけど、平野選手が小さい時にいた、
まあその大会とかに他の子を引率してい
たんですよね。その時にね、
はい、見てました彼のこと。
自分の担当の子がみたいなのが何人かいるの。
あ、います、います。そのうちのチームの子がいて、もうその子の中でも、ね、オリンピックに出たと思います。
あ、
ハーフパイプで、オリンピックに出て、前の北京かな。
じゃ結局それを橋本さんが、
はい、
教え、
いやいや教え、まあまあ、まあまあそんな大きくはない、
大きくないですけど、まあでも関連してた
っ
てい
う、はい、一緒に、はい、
あの私、まあ、何人かいるわけだ。
そうです
ね、コーチみたいなね、
はい、もうその頃からもう目は出ている子たちだったんですけど、まあ引率みたいな感じで、
ということはこうオリンピック見てて、あの結果出されると、やっぱりなって感じ、
もう
小学生の時見てて、
ね、あの子出、たんだみたいな、なんかお子さんが、その子が小、あ、平野くんじゃないですよ、その私が見てた子が、あの小学校5年生の頃に僕があのオリンピックに出たら、お父さんとお母さん喜ぶかなって言ってた子がいて、わあなんていい子なんだろうってその時思ってたんですけ ど、
なるほど、ね、
その子はオリンピック出ました、
すごい、
はい、あ、出たなと思って。
やっぱり出るんだ、オリンピックに出るってすごいことですよね。
すごいことです、はい、っていう子たちに関われてたっていう、その自分の、ね、はい、誇りですかね、
ありますね、
今、はい、
だからやっぱピークなんですか。
ピークでした。
橋本さん、あとはスノーボード以外は何かお好きなこととかあるんですか。
スノーボード以外、そうですね、あんまり思い浮かばないかな。
スノーボード、
スノーボードばっかりしてました。一年中スノーボードしてました。
あ、雪を追い求めるみたいな、
はい、雪の上に200日ぐらいいました。
雪の上に200日ですか。
趣味というかもうね、そうですね、趣味だったら
生活の一部ですね、もうね。
そうです
ね。でもそのスノーボードでそれだけ一生懸命やったそういう粘り強さとかそういう行動力とかがもしかしたら今生きてるかもしれない
かだといいですけど ね、 ね、はい、
なんか生きてるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、本当、ね、根性ありますから。
あ、そうですか。
あ、そうですか。
えなりさんが根性あるとおっしゃるんで多分相当だと思う。
本当ですか。
うん、私は本当にこの人すごいなって一個一個いろんなこと挑戦して一個一個ちゃんと形作っていく方。
確実にこう一つ一つこうステップをこう上り詰めていってるってえなりさんから見てもそんな感じ
思いますね。だからスポーツマンだったんだって聞いた時に、あ、だからかっていうのはちょっと思いましたね。
本当ですか。
うんうん、私そんな根性ないもん。
いやでもえなりさんだってこのね、一つ一つ、
いやいや本当そうですよ。
スポーツマンみたいな根性はね、あ、すごいなと。やってないからこそスポーツちゃんとやられた方って、やっぱ芯がある方多いじゃないですか。すごいなと思って、ね、
やっぱり200日もね雪の上にいて、やっぱそういう根性とかこう一旦決めたことはだ絶対やりにくんだっていうそういうのは培われてたかもしれないですね。
かもしれないですね。
それが今のこういうサイトとか、あとねお子さんを育てるにあたってもこういろいろプラスに作用したんじゃないかなと思いますけど。
本当ですか、ね、だといいです、
はい、でもご自身ではあまり意識されてない。
夢中なんでいつも自分のことばっかりしか見てないので、あんまり。そうですね、
やっぱり今までずっとやっぱり走り続けてきてるっていう感じですか。
そうですかね。
自分の中でなんか止まったなっていう感じじゃないですね。そうすると
なん、そうですね、なんとなくこう常に急かされてるような感じはありますかね。なんかボケっとしてらんないみたいな。
早くしないと、はい、とにかく前向いて明るく前向いていくしかないなみたいな。
逆にそういうふうに思い込まないとやってられないかなっていう部分もあります。
えなりさんもやっぱそんな感じの時ありました。
7月ぐらいに占いで焦るなって言われたので今焦ってない
えなりさんが占いを、
私占いとか好きなので。
あ、好きなんですか。
そうなので手相を見てくれる先生がいて、はい、焦るなってその時、ね、素直に焦るのやめますって。
今までじゃあ焦ってたってことですね、
はい、そうですね、やっぱり焦っちゃ う
今の橋本さんと同じようにこう止まっちゃダメだと、うん、マグロみたいな生活をしていたと、うん、止まると死んでしまうよね。
でもそろそろね、焦らずにゆっくりと時を待てっていうこともね、学んでもいいのかなと、ね、
でもまあ、はい、えなりさんから見たら、まあ、橋本さんはまだ走り続けてもいいぐらいの感じですか。
いろんなことを本当同時にできる人で、まあ、ちゃんとそれをだからといってどこかがおろそかになるわけでもないし、はい、じゃあ何かがおろそかになりそうになったらそれを手放すこともできる人だし、
手放すことができるって強いかもしれないですね、うん、全部持ってこう全部わがままにこう全部持ちたいっていうんじゃなくて、もうこれはみたいな。そうですか、はい、ありがとうございました。いろいろ、ね、お話を伺いましたけど、それでは一曲挟んでこの後いよいよ立ち上げたエンジョイウィズサイトについて少し、ね、はい、詳しくお伺いしたいと思うんですが、はい、最初の歌は彩香さんの虹色です。
はい、
いい歌ですね。
はい、
これは思い出はっていうかもしれない
、はい、息子が大好きな曲で、ね、
はい、
息子は言葉は喋れないとか言葉でコミュニケーションは取れないんですけど、歌でコミュニケーションを取るんですよ。
歌でコミュニケーション、
はい、でなんか、すごく歌を上手に耳コピして
絶対音感みたいなのが
あると思いますね。それを
聞いただけでこう、はい、コピーできちゃうっていう、
は
い、
まあ、何回も聞いてそれを覚えて。
でちなみにこう歌でこうコミュニケーションを図るってどんな感じ。なん
か知ってる単語の、言葉を言いたいんだけど、その単語が出ないからその単語の入っている歌を歌うみたいな。
あ、そうなんですか、はい、
メロディーで表現するみたいなことがあります。不思議ですね。
不思議ですね、
はい、
それでなんとなく橋本さんは分かる。
あ、言いたいことは分かる、分かる、あ、それが言いたいんだねっていうのは、まあ、ずっと一緒にいるんで分かるんですけど、
そうするとそれを言うと息子さんはそうそうっていう感じで。そうそう、
不思議です。
歌でコミュニケーション
すごいですね。本当に、
私も歌好きですけど歌でコミュニケーションで
表現ですもんね。
表現ですもんね、うん、まあ、そういうところで気づかされることもあるんでしょう ね、
そ、 うですね、
はい、それではその息子さんが、ね、大好きな曲、彩香さんの虹色をお送りします。どうぞ。 時刻は7時19分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今日のゲストはエンジョイウィズサイト運営代表の橋本恵美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、曲の前にね、息子さんが素晴らしい音感をお持ちだということで、今局内でもね、いろいろお話してるんですけど、この曲でコミュニケーションを取るって言えないさ、
ちょっと理解がね、私たちの方が凡人ですね。
そうですね、
自閉症の子の方が難しいことをやってますね。
この音に合わせて、メロディに合わせてその言葉を伝えてくるっていう、
そうですね、頭の中でそうやって言葉を覚えて、メロディ付きで言葉を覚えているみたいで、うちの子は、はい、ね、
それでこう気に入ったところがあったらこうずっと聞いてるっていう。
ずっと聞いてます、ね、
でさらにその奥にある先ほどそのかというピアノの、例えばピアノの伴奏があった時にその奥にあるこうちょっとこう細かい音っていうんですかね、
はい、
なんかこうそれを聞いてるっていう、
それを聞きたいみたいな。だ我々には普通耳に入ってこないような向こう側で鳴ってる音を聞きたいみたいで、
ちょっと弦が弾けてるとか、はい、そんなような、
そうそうですね、そこにこだわりを、ね、
でそれをまた自分でピアノで弾ける。
そうですね、
ピアノで弾ける、
弾けるんですよ。びっくりするんですけど、
耳で聞いて、
聞いて、それ
初見でできちゃうんです。
初見ではないですけど、
まあ、それ音探しながらってことかな。
そうでも3つも4つも同じ音をバンバンバンバン弾いて、単音じゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
びっくりしました、初めて見た時は。何やってんだろうと思って、
本当にすごいんだけど、
我々がちょっと凡人です
ね。そう、ちょっと、
いやいや、
世の中凡人に合わせてるから、
そうですね、
その思っちゃいますよね。でも
思っちゃう。
でも相当橋本さんに言うと、そういうどうでしょう、その好きなところとかね、才能みたいなのを伸ばしてあげたいなっていうところは
ありますね。
あれですね。
でももう凡人なんで、
楽しそうにやってるんでしょうね。
そうなんですよ。伸ばしたいけど伸ばし方がわからない、
ね、凡人だから
わからない。
でもこの間一緒にそのどんな研究が、自閉症のこのその天才的な部分の、どれぐらい研究されてるのかなって調べたんですよ、一緒に、意外とされてないんですよね。されてるんだけど、解明はされてないというか。
そうですね、やっぱりね、音にこだわりがあったりとか、はい、やっぱり光に苦手だったりとか、ね、はい、やっぱりそう研究する対象として、うん、なかなかこう協力できるような状況になかなかないのかもしれない。
そうですね、
そうなってくるとね、やっぱりこう、うん、親としてはそんなところで無理をさせたくないとか、うん、トラウマになっちゃったら嫌だからとか、 そういうことあるかもしれないから、
なかなか難しいかもしれないですね。純粋な、ね、研究なんですけど、うん、ちょっとこう親としてはね、そこまでやらなきゃいけないのかみたいなのはあるんでしょうけど、いやでもそういう才能があるっていうのは、
これ脳の解明になりますって、
なりますよね、
知りたいですね。
遺伝子とその脳との、ね、つながりとか、そういうのも分かるかもしれませんね。そういう話でございましたけれども、さあそれでは早速、今立ち上がったばかりほやほやのエンジョイウィズサイト、これについていろいろお話を伺いたいんですが、
はい、
まずこれを立ち上げようとしたこうきっかけとか思いとかっていうのはどういうところからあったんでしょうか。
まあ、思いついた時は、まあ、それまで、自閉症っていうものを私全然知らなくて、はいはい、で私先ほど申し上げたように、はい、もう旅行とかすごい好きだったんですよね。で、まあ、子供生まれて一緒に旅行行ったりとかすると、なんか夜中中ずっと泣いてるんですよ。でなんで泣いてるかわからなくて、でよくよくこう自閉症っていうことを知ってくると、慣れない環境がすごく苦手だったりとか、はい、あの予測のつかない行動、うん、今までの、まあ、日常と違う行動が、うん、
環境とかも違いますしね。そうですね、はい、それはやっぱり母親がいてもダメなんですか。
あ、ダメなだでしたね。私の時はダメで、でもそれが、まあ、初めは分からないんで、何回もそれを失敗して、はい、もう行きたくない、でも旅行なんて行かない方がいい、
う
ん、
そうですよね。せっかくね、今日はじゃあ楽しく行こうと思ってたら突然泣いたりとか、
そうです、ね、
まあ、ちょっとつまんなそうにしてたりとか、
全然楽しめなかったんで、だけど、まあ、それからだいたい結構家の中でずっとこもってたんですけど、まあ、小学校に入って小学校2年生の夏休みの時に、はい、まあ、旅行に、まあ、家族、私のおじいちゃん、お父さんお母さん、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に、うん、旅行に行った時に、まあ、帰ってきて その旅行の、まあ、今はスマホがあるんで写真を一生懸命見てたんですよね、はい、で一生懸命見てホテルって言ったんですよ。ホテル、
ホテル、
はい、ホテルに、あ、ホテル泊まったねっていう話をしてて、でたらカピバラも見に行ってカピバラとか言ってるんですよね、はい、でずっと見てるから、あ、そうだねって言ったらカレンダー、スマホのカレンダーにホテルで入力してあったんですよ、はい、その日の、8月30日とか29日かその日があったんですけど、で入力してあって、その次の年の同じ日にホテルって書いてあって、はいはい、でその10年先までずっとホテルって書いてあって、あ、楽しかったんだなと思って。
今までそういうことはなかった
んですか？なかったですね、まあ、そういう表現をしたこともなかったんで、初めてその時に、あ、この子たちも楽しい思い出ってやっぱりないとダメだなっていうか、楽しかったんだっていうふうに思って、そこからやっぱり旅行とか連れてってあげたいし、はい、普段と違う経験をさせてあげたいっていうふうに思うようになったんですけど、まあ、なかなかねうまくいかないくて、ね、まあ、失敗ばっかりしてるんだけど、なんか同じところに行くと前あそこでつまずいたなとか、はい、あそこでちょっとパニックになったなとか、あそこではちょっとご飯が食べられなかったなとか、はい、そういうのが、まあ、一旦こう知ってるというか学習するじゃないですか、そうすると次行くときはその予習というか対策を立てて、
ですよね、
はい、行くことができると、そうすると少しスムーズに、はい、まあ、旅行をすることができたとか、あ、成功体験が増えたねって、はい、
やっぱり同じところに何度も行くと、あ、去年、例えば去年もここに来たとか、うんうん、そういう方が楽しいんですかね、それともなんか新しいところに行った方が楽しいって、まあ、どうなんでしょうかね。
楽しいとかはあるかもしれないですけども、予測が立ってやすいので、なんていうんだろうな、そのつまずいてこだわっちゃってそこから動けなくなったりとか、うんうん、パニックになったりっていうことを、うん、2度目だったら回避ができるっていうのがあるんです、はい、まあ、もちろん楽しい体験はそれぞれあるとは思うんですけど、うん、あそこに行ったら あれに乗ったねとか、うん、そういう思い出は一つずつ重なってくると思うんですけど、うんうん、そうすると、まあ、親もまあ、傾向と対策じゃないですけど、
できますね、
はい、立てられるなっていうふうに思って、うん、はい、まあ、予習できたらいいな思うんですけど、うん、でも、まあ、旅行サイトとか、まあ、ホテルのサイトとか今現状あるものを見ても、はい、その子の特性に合わせた状況って知ることがなかなかできない、
なかなかできないね、普通の、ね、ね、設備がどうだとか、はい、近くに何がありますとかね、食事はこんなんですって、
そうなんですよね、だから一回行ってみて目で見てみないと、はい、やっぱり分からないことがあるから、
なるほど、
だからそういう自閉症の子が気になるようなことを、はい、紹介できるサイトがあったらいいなっていうふうに思って、でどうせだったらいろんな人の話をシェアしてもらって、うんうん、聞くことができたりとか見ておくことができたらいいなっていうふうに思って、 そうするとやっぱり、あ、うちの子もここだったらいけるかもしれないとか、
そういうね、情報がね、
そうですね、
ですからこのエンジョイウィズサイトのサブタイトルが障害者とその家族のためのお出かけサイト、
はい、
いい試みですよね、うん、
なので結局自分が行かなくても予測が立てられるっていうことですよね、
はい、
予習ができると、はい、実際ね、いっぱい行ってるんですよ、うん、今回のこの立ち上げで、
はい、
何箇所ぐらいの情報が今載ってるんですか？
でもね、私がまだ行って、行って載せてるぐらいなので、はい、記事としては10個ぐらいの記事しかないんですけど、はい、1年間に4回ぐらいですね、旅行に行ってちょっとずつ経験を積んでいって、はい、今回はじゃあ初めて大浴場に入りましょう、
いましたと、
で大浴場に入るときには初めて入るかどんなことが予測されるかと、はい、だから家族総出で、まあ、私女なので、うん、まあ、大浴場には入れないから、はい、おじいちゃんといとこ2人を連れて行ってフォーメーションを組んで何かあったらここの人が連絡係みたいな、そういうのを立てて行ったりとか、
そうするとね、中でね、だったの人にしてたって、でその時にはじゃあ大浴場に来たためにはどんなねことが必要なのかっていうのをそれ見て分かるんで、じゃあうちもおじいちゃんおばあちゃん連れてこういうふうに行けば うちの息子も大浴場、うちの娘も大浴場行けるかもしれないっていうのをこのサイトでね見れると、
はい、そういうのがないと、ね、大浴場でパニックを起こして、ね、走って転んで怪我でもしたらとか、 それで行けなくなっちゃうってことですよね。
そうですよね、うん、だから1回でもその成功したら、はい、もう次はもうスムーズに、
そうですね、
今は、はい、行けたりしたので、
まあ、そういった意味でお出かけの予習サイトみたいな、
そうですね、それを目指してます
です、ね、はい、ですから今橋本さんも当然年に何回か行ってますけど、はい、このサイトを見ていただいた方で、はい、やっぱり私こんな経験したとかそういうのをどんどん投稿してほしいっていうようなお話を、ね、されてましたよね、
はい、そういうページも設けてますので、はい、いろんなところに行ったいろんな、まあ、自閉症にもいろいろ種類があるというか、いろんな年齢の方もいらっしゃるので、そういうあの方の情報を共有してほしい、
投稿していただきたいということですよね。まあその中にはね、もしかしたら失敗してしまったとかそういうのもあると思いますけど、そういう成功例失敗例をどんどんどんどんこう投稿していただくことで、サイトにそういう情報がねよりたくさんできて、より多くのそういったねハンディキャップを持っているお子さんたちとの旅行とか外出とかに役立つサイトになってくるってことですね、
はい、といいなと思ってます、
これは今検索で私もエンジョイウィズサイトで橋本恵美さんと入れるとね、なんか出てくる感じですんで、
名前は入れても出てこないかもしれないですけど、エンジョイウィズ自閉症とか、はい、旅行とか、はい、お出かけとか一緒に検索してもらえたら出てくるかもしれないです、もっと、ね、上位に上がってくると
、そういう形でちょっといろいろ情報を、ね、入れていただきたいと思いますけどね、
はいはい、お願いします。あのサイトには橋本さんのお子さんへの思いとか、は
い、書いてありました。
そういうこともたくさん書いてあるから、ぜひ多くの人に、ね、
写真も、ね、ちょっとあって、なんかお子さんも楽しそうにされている写真もあったりとかするんで、
はい、ありがとうございます。
ですからこのサイトの立ち上げあるいは運営にはえなりさんもいろいろご協力されたんじゃないかなと思うんですけど ね、
あ、そうですね、まあ、最初にいろいろその構想をお話ししてもらったのも何年か前ですけど、今回はまあ、教会の方でシングルマザーの方の企業を応援したいと、はい、いう方がいて、そうお金を投資したいという方が出たので、
方々がたくさんいらっしゃる、
選ばれたんですよ、橋本さん。
はい、エンジェル投資家と、
エンジェル投資家ですね、はい、
もう本当にできた方ですね。
できた方ですよね、
はい、ありがたい、
素晴らしいですよね、
はい、出会えたことに感謝します、
そうですね、はい、ですからそういうふうにこう協力したいという投資家っていうか、お金をねこうぜひ有効に使ってくださいっていう、そういう方いらっしゃるんですね、たくさんね、
いらっしゃるんですよ、ね、本当にね、
捨てたもんじゃないですね、まだ
日本も捨てたもんじゃないです、
まあ、そういう方に、ね、巡り合ってサイトをこう立ち上げる資金とか、はい、それからえなりさんとでサイトの中身とかそういうこともできて、はい、やっと出来上がったと。
そうです、
ね、私は中身はやってません、
ね、
ずっとサポートです、はい、精神的なサポートを、はいはいね、いただいております。
そうですか。ですからこれを今はどんどん先ほどお話したように投稿していただいて、情報をどんどんどんどん、うん、格納して、
はい、
いろんな方に、ね、使っていただく、 そうですね、そういうサイトに、ね、はい、やっていくといいなと私も思ってますし、
はい、なんか意外と、うん、自閉症って言葉とか、そういったことは皆さん聞いてると思うんですけど、はい、じゃあ自閉症の子がどんな特性があって、はい、それが私たちから見たら怖く見えるものが実は本当はこういう表現なんだよとか、うん、で自閉症のお子さんを育ってるお母さんたちがどんな日常を送っているのか、
そうですね、
そういうことも、うん、なんかね、健常のお子さんを育てる人とか、うん、まあ、別に子供いらっしゃらない方とかにでも知ってもらうだけで、
そうですね、
その子たちが生きやすくなるっていう、うん、はい、そのあたりあるんだよね。
なんかそうですね、サイトを見てくださってる方で、やっぱ自分のお子さんが障害に関係ない方が見てくださってると、はい、自閉症ってそういう子育てだってだねっていうか、うんうんうん、そういう子たちなんだねっていう、は
い、
初めて知ったっていう風に、
なんか嬉しい言葉ですね、それね、
おっしゃってくださる方の方が多いというか、
そうですか、
はい、あとそういう意味があったんだね、うんうん、あの行動にはみたいな、
うん、そうですよね、今我々聞いててもそのさっきの音楽の話ですけど、うん、あ、そういう感じで例えば繰り返し繰り返しずっと聞いてるっていうのは、あ、そういうことだったんだ、うん、好きなものはもう本当にずっと聞いてると、我々してみるとまだ聞いてるみたいなね
あとパニックになっちゃうことも、うん、はい、私たちは全部が聞こえないからいいんですけど、ええ、全部が私たちが想像以上の音が聞こえている
という、聞こえてしまうんですね、
そうだからもしそれが それを想像した時に、あーってなっちゃう気持ちぐらいは分かるじゃないですか、みたいなところもやっぱ理解がね広まると、
そうですね、
全部が同じ音量に聞こえちゃうみたいで、遠くの音も近くの音も、まあ、私たちだったら聞きたい音を選別して聞くことができるらしいんですけど、 それが全部一気に入ってきちゃうから、うちの子はイヤーマフを常にしてないと生活できない。
そうすると世の中いつも騒音状態の中にいるようなイメージで、
辛いです
よね。辛いですよね。それは辛いですね。
ここ目の前にね、立ち食いさんありますけど、ずっといるみたいなもんなのかもしれない
です
。
ああ、じゃんじゃんじゃんじゃんっていう感じですね。だからそういう、じゃあ自閉症の子たちの理解を深めるためにもこのサイトっていうのは、いいサイトなのかもしれない、
ね、使っていただけたらすごく嬉しいです、なんかそういう、ね、意味というかもあるんだなっていうふうに、このサイトを作って皆さんの反響を聞いてそういうふうに感じました。
あ、でもそれはいいことでしたね、なんかいい発見といいますかね。
そうですね、ありがたいです。
やっぱりこういろんな方が興味を持っていただくことが、まあ、理解の一歩に、ね、つながると思いますしね、
あとこのこれこういうの今、私たちもやってるんですけども、パニックになってわーって走っちゃった時に、親が捕まえられなかったけど、理解している目の前にいたおじさんとかが捕まえてくれたら助かるよ ね、
なんかね、なかなか怖いかもしれないです
よ
ね、
みんな避け、今だと避けちゃうじゃないですか、まあ、特に中学生ぐらいだと大きくなっちゃうと
どうしようかみたいなね、大丈夫かなと思いながらもね、
なんかそういうなんか意味があって、まあ、もちろんね、急に騒ぎ出してる人が近くにいたら、やっぱりこう身構えなきゃいけないの、人間の本能なんですけど、まあ、ちょっと ああいう子なんだなっていうふうに知ってるだけで、ちょっとうって思える、見守ろうと思ってもらえるかもしれないので、
ですからそういうことのためにもこのエンジョイウィズサイトをこれからもっともっと大きくして、いろんな情報を入れて、自閉症の子たちのこう理解をするための一つのツールとしても ねぜひ使っていただけるような形で、これからもいろいろ考えてこう、広げていく、ところのアイデアがたくさんありそうですね。
そうですね、そうですね、やっぱり一人じゃなかなか、すぐに大きくできないので、いろんな人のお力を、
まずは見ていただいて、もしよければご自身の経験、行ったところの場所とかも含めて、まず投稿していただきたいなっていう、その投稿の欄もありますもんね。
そうですね、あります。
そういうところでですね、ぜひご協力していただければなと思いますけども、いろんなね、夢も詰まったエンジョイウィズサイトのお話でございましたけれどもね、それではここでもう一曲いきたいと思いますけど、今度はケミストリーのピースオブアドリームですけど、これはどういう思い出が。
そうですね、先ほどまあ私のまあ青春時代といいますか、独り身だった時の時代の話をしましたけど、まあ、社会人になったばかりぐらいの時に聴いてた曲だと思うんですけど、まあ、お金も時間も自由に自分のために使ってたなとか思いながら、最近ちょっと耳にしたことがあったので、
ちょっと自分のピークの時を思い出しながらね、
みんなどうしてるかなとあの時に一緒に働いてどうしてるかなとか思いながら聞きました、
私も頑張ってますみたいな感じですね、それではお送りしましょう、これどっちかっていうと橋本恵美さんへの応援歌っていうとおかしいですけどそんな意味の歌かもしれないですね。
そうですかね、ありがとうございます。
お送りしたいと思います、ケミストリーの Peace of a Dream です。どうぞ。時刻は午後7時43分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表の榎並道子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
今
日のゲストはエンジョイウィズサイト運営代表の橋本恵美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ケミストリーの、曲を聴きながら、あの当時のその当時のことを、思い出されてたかもしれませんけども、さ先ほどね、エンジョイウィズサイトを立ち上げる、ちょっときっかけになったお話があるということで、SIB というこういうものの、プロジェクトっていうんですか、
そうなんです、ソーシャルインパクトボンドっていう
仕組みですね、それの中に参加されてた。
あの今回のではないんですけど、ね、あの思いついたきっかけって言ったらね、200名ぐらいあれで起業 するシングルマザーを3名選んで、はいね、1000万円投資しますっていうもので、最後20名まで残って
残ってね、
その時に、
そう、あの、うん、その時に、うん、私も社長に なってもいいんだっていうふうに思ったっていうか、
それがこのエンジョイサイトのね、はい、そういう企業のきっかけということなんですが、はい、まあ、そういうふうに思われた橋本さんですけど、どうでしょう、こういうハンディキャップを、ね、持っているお子さんを育てるお母さんの働き方、まあ、そういったことを自分のご経験も踏まえてどうですか。
そうですね、やっぱり子供が、一人で留守番したりとか、はい、そういうことができる子ではないので、やっぱりこう預け先、放課後デイサービスとか学校とかに、はい、まあ、預けてる間にしか仕事ができな い、
そうですね、
まあ、今の現状としては、まあ、外に働きに出るっていう意味では、はい、まあ、仕事する時間が、まあ、物理的にも時間的にも制限されてしま
う、パートナー精一杯っていう、
そうですね、まあ、正社員はなかなか難しいからどうしようかなって思って、まあ、今も現状、まあ、正社員じゃなくてパートで働いてるんですけど、はい、まあ、でもそれだとやっぱり自分が、あ、子供が成人した時にもう自分は50過ぎて、はい、でそこから例えばいろんな手当がなくなった時に、はいはい、私はどうやって生きていこうっていう風になるっていう、でそれはやっぱ将来的なものを見据えるっていうことは、
ね、
はい、えなりさんシングルマザー支援協会から教えていただいて、はい、まあ、それを意識するようになったんですけど、ね、なんかなんとなくこうパートだったらまずいぞっていうのがあったので、でもまあ時間的にもなかなか難しいから、うん、じゃあ何をこれからやっていきたい、
ね、多くの方悩まれて、はい、確かにシングルマザー自体でも結構この経済的な、ね、自立っていうのは、ね、いつもえなりさんと話してるんですけど、難しい面がある中で、さらにハンディキャップを持っているお子さんを育てるっていうことですから、さらにハードルがね、うん、高くなっていくとなると、やはり起業というのが一つの
選択肢ですね。それを本当に今一つ一つ構築しているところです。
そういった意味では、そういうハンディキャップを持っているお子さんを育てているお母さんの、まあ、モデルケースみたいな感じに今もしかしたらなりつつある橋本さんですね。
それもなりたいとも思ってるよね。
ならなきゃいけないと思ってますのもあるんですけど、まあ、なかなかその、まあ、今ステップを踏んでる段階で、はい、このコロナの時期って、オンラインで家で仕事をするっていうことがだいぶ定着してきたと思うんですけど、ね、うん、またそれと同じタイミングで、はい、私も、まあ、そのシングルマザー支援協会の中でやっていたデジタルマーケティングっていう、
は
い、
デジタルマーケティング、はい、
講座があって、でそこで私もまあ受講して、その、まあ、サイトを作る上でも必要だと思ったから、うん、そう受講したんですけど、まあ、それによってそのデジタルマーケティングの方でもお仕事をできるようになったので、
あ、なるほど、
はい、そのパート以外にも自宅にいながら
できるということですね、
はい、できるという収入が少し得れるようになったので、
結構それは理想的な形ですね。
収入上げてきて、
上げてきて、
素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます。
なので、ですからそういった意味ではえなりさんのシングルマザー支援協会にやっぱりこう扉をちょっと叩いて、まあ、いろんな、ね、ことありますしね。
私たちがいろんな情報を提供しているのを、うん、はい、上手に、ね、橋本さんはチョイスしてちゃんとやるんですよ。もう素晴らしいんです。そこが素晴らしいんです。情報なんか見たって、ね、大久保さんはやらない
から、わからないですし、
すごいですよそこは、
うん、アンテナをやっぱり常に張っておいて、ね、じゃないとやっぱキャッチできないんで、
できないですね。
あ、これは必要と思ったら迷わず、
そうですね、
はい、
多分選択と集中がすごいうまいんでしょうね。
うまいですか。
でこれダメだと思ったらこう、ね、スパッとこう切ったりとか、ね、そうですね、
もう限界と思ったら、
はい、ですからこれから多分橋本さんはこういろいろ成功していく中で、そういうご自身の経験みたいのもちょっと発信していくのがいいかもしれないですね、
うん、すごくいいと思いますし、そういう方が増えれば、うん、たくさんいらっしゃるんでね、はい、自閉症だけではなくて障害を持っているお子さん、ね、お母さん、もう皆さん何人もの方が、はい、あ、方法があったんだって、そうそうそう、多分喜ばれると思います、
ですからこのねエンジョイズサイトを通してもねですし、また別の発信のサイトでもいいですし、そういうことでいろんな情報を、ね、発信していただくと、はい、本当に今悩んでるシングルマザーのね、うん、方の支援になりますし、またえなりさんとも連携しながらね、より良い大きな流れの仕事ができるかもしれないです、
はい、頑張ります、
ということで今日のゲストはハンディキャップを持っている、ね、息子さんと、それでもね毎日楽しく元気に暮らして、そして仕事もきちんと立ち上げてらっしゃいますエンジョイユーズサイト上代表の橋本恵美さん、
must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Still say I love you, on that you can rely. No
シーサイド FM レース第1レーン加盟店、第2レーン金沢区、レーススタートしました。外が加盟店、内が金沢区。加盟店と金沢区が競っている。加盟店か金沢区か、加盟店か金沢区か。加盟店が先頭に躍り出た。内から金沢区が来ている。どちらがゴールするのか、どちらがゴールするのか。ここで加盟店金沢区の紹介だ。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、ディルマ酵素サロン。頑張るあなたに温活で癒しと美と健康を。金沢区唯一の酵素風呂、ゆったりとしたラグジュアリー空間とヒノキの良い香りに包まれてリラックス。温活腸活エステヨガ、女性の綺麗が全て叶うサロンです。15分で抜汗、全身デトックス酵素、こちらね7,150円のところね、トライアル価格として5500円でこちらやっていただけますので、ぜひともご興味ある方は行ってみてください。そんなディルマ酵素サロンさん、お電話番号 045-367-9866。 営業時間は火曜日水曜日、こちらが午前10時から午後6時、木金土日が午前10時から午後8時までとなってます。定休日は月曜日と不定休。住所は横浜市金沢区デイキ 1-17-10 田島ビル2階。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、お体温めハーブティー。こちらね、お体温めハーブティー、ね、提供していただけます。ぜひともね、もう本当に、ね、この女性の綺麗が全て揃う、サロンになってると思いますので、ね、男性はいけないですが、女性の方、ご興味ある方、ディルマ酵素サロンさん、行ってみてほしいと思います。続いての加盟店です。株式会社野口創業。熱く紳士で実直であれ。皆さんはじめまして、野口創業です。弊社は社名に創がつくように、皆様の身の回りで起きたあらゆるお困りごとに対して親身になりお話を聞かせていただきます。ぜひ私たちの一生懸命な仕事をあなた様のお役に立たせてください。一緒に活躍してくれる仲間も随時募集中です、とのことです。そんな株式会社野口創業さん、お電話番号0704461-0110。営業時間は午前9時から午後6時、定休日は年中無休。住所は横浜市磯子区一人沢町 150-4-9-511。 はい、ぜひともね、こちら、野口創業さん、ね、本当に素晴らしい会社さんね、若者が生き生きと仕事してるね、会社さんなんで、ちょっとね、就職悩んでるなとかいう、大学生の皆さんとか、こちらね、野口創業さんお問い合わせしてみてください。はい、こちらクラブシーサイド FM マガジンの26、27ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。